かなっていう節節まで、第二コリント6章の一節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、忘れられているようであっても殺されず、悲しんでいるようであってもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。今日はこの箇所から、神様の働き人としてどのように生きていったらいいか、クリスチャンであるお互いは神様の働き人としてどのように生きていったらいいかということについて、御言葉から教えていただきたいというふうに思っております。まず最初に3つのポイントからお話しますが、その第1は、私たちは神様の働き人であるということを覚えていただきたいと思います。これはキリスト者全てのものに言っている、牧師、伝道師、直接伝道する人々だけではなくて、お互いキリストによって新しくされた者たちはですね、実はまず神の働き人であるという自覚を持っていただきたいと思います。キーワードとなる言葉を3つ拾ってみたいと思います。それは第二コリントの5章の20節です。まずこういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。キリストの施設っていう言葉にご注目ください。似た言葉で別のキーワードが6章の1節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神と共に働く者というのが同じような言葉ですけれども、2番目のキーワードです。そしてやはり同じような内容を指していますが、3つ目のキーワードは4節、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦している。神のしもべ、同じキーワード、神のしもべは8節にも出てきまして、8節後半に自分を神のしもべとして推薦している、神のしもべという言葉にご注目いただきたいのです。もう一度繰り返しますと、私たちは神様の働き人なんですよということなんですが、その働き人のを表すワード、キーワードはまずキリストの施設、2番目は神と共に働く者、3番目は神のしもべということです。お互いにキリストによって新しくされたもの、全てが新しくなった、もう人間的な標準で生きるんじゃなくて神様の標準で生きるんだということを学んできましたが、そういうお互いはどういうものなのか、もちろんここで 私って言ってるのはパウロのことなんですが、私たちはって言ってる時ですね、パウロと一緒に伝道している同路者たちということはもちろん言うまでもありません。ですがそれだけではなくて、キリストにある者たちはですね、どんな人たちも含めてここには描かれていると思っていいと思います。お互いクリスチャンはイエス様を信じて天国に行けるものなんですけども、この地上においてはまずキリストの施設だということ、このことを考えてみましょう。皆さん施設っていうとですね、ちょっと分かりにくい言葉ですけども、まあ別の訳を見るとですね、大使アンバサダーみたいな言葉ですね。キリストの大使、大使というのはその故国を代表して外国で働いている人ですよね。キリストの国からやってきた大使である。で、私はこれまでですね、生涯に一つだけ大使という素晴らしいタイトルをいただいた経験があります。それはごく最近ですけれども、 JEA という日本福音同盟の、特別大使っていうんですね。被災地を訪問するにあたって、なんか肩書きがあった方がいいんじゃないかJEA 日本福音同盟はですね、現金がありましたので、それを配っていただきたい。配っていただくのにね、大野キリスト教会協力牧師とかですね、 JWTC 主催者とかね、そういう肩書きではちょっと困ると思ったんでしょうかね。日本福音同盟特別大使というふうに、肩書きを入れて名刺まで作ってくださったんです。ただし名刺も30枚限定でですね、配るところ以外にはですね、使っちゃいけないような感じでしたので、私もそれを悪用してですね、大使なんですよってこう言おうかなと思ったんですが、余分な枚数はいただけませんでしたので使ってはおりませんけれども、この大使という肩書きが意外とこの効力を発するということが分かりました。それまで私はですね、東北地方に、大野キリスト教会の牧師ですとかですね、相模原の牧師ですか、シンガポールで牧会牧師をしてましたとかって言ってこう牧師さんを訪問してたんですね。でもほとんどの方とは言いませんが、半数以上は奇妙な目で見られるんですよね。ごめんくださいって言われると、こう中年のホームレスのおじさんと宮司さんは書いてくれたんですけども、それに近いような、被災地訪問してますので、そういう格好のですね、ものが玄関に立ちますでしょ。そうすると私はまず分かったのはですね、何か物をもらいに来たって思われたなっていうのが第一印象ですよね。それで本当はわずかだけど物を配りに来たんだけどってこう言いたいんだけれども、それを言うまでのですね、何とも言えない空気で、私はこれはよく分かるのですが、私も逆の立場でですね、牧師をしておりますと、ごめんくださいってこう来まして、きちっとした身なりであればですね、大丈夫だろうと、せいぜいセールスマンかなというふうに間違えるところなんですけれども、ネクタイも締めてないしですね、それこそ変なジャンパー着てよりよりの姿していると、そうするとどう思われるかなってよくわかるんですね。でもう最初から騙されまいみたいな感じでですね、接触しやすいので、顔はニコニコせずにですね、優しい顔を見せずにですね、こわばった顔でもって、接触を始めてしまうと、牧師でも情けないといえば情けないんですが、そういうところがありました。でもですね、私は日本福音同盟から来ました。日本福音同盟というとですね、あんまり知られてないと思ってたんですが、そこの所属の教会ですので、大体牧師さんですね。そうするとですね、よくおいでくださいましたって皆さん言ってくださるんですよ。大使っていうのはやっぱり違うんだと思ってですねそれからですね、名刺を出して、で現金をお届けに来ましたというふうに言って、そして、お交わりをするとですね、全然こう意味が違う。 何の肩書きもなくて行くときにはですね、まあ、少なくとも最初は奇妙な目で見られながら、でも実際には非常にこう温かくもてなしていただいてるっていうことを感じます。そういうわけですので、実は私たちが自分がですね大使になったっていう経験をですね考えていただきたいんです。この世の中に来た時ですね、なんか不老者みたいなですね、ホームですね、な感じですね。天国はホームなんだけど、一応この地上ではね、地域では旅人また宿れるものですのでね、ホームレスなんですよね。だからそういう風に見られちゃうかなとこう思うんだけれども、キリストの大使なんだということがクリスチャンの立場なんです。こういう名刺を持って歩けるんですから、非常に感謝なことでありますし、また自信を持ってですね歩まれた方がいいんじゃないかと思います。クリスチャンってね、謙遜なのいいんですけどね、天国の片隅にも置けないものですけどとかですね、天国の末席を蹴ますものでございますがとかね、そういうのはいいんだけれども、やっぱりキリストの大使ですからね、たとえ末席に座っていてもね、本来大使というのはおそらく一番名誉ある立場に座るんだと思うんですよね。で、2番目に、私たちは神と共に働くものなんだ、神様が一緒に働いてくださっている、人間として一生懸命私たち働いてるんです。牧師としてもそうでしょう、クリスチャンとしてもそうでしょう、信仰者としてね、とにかく教会学校の講師をしたり、青年のために何かしたり、お掃除をしたり、献金をしたり、お祈りをしたり、ね、新しい人を連れてきたり、何か自分のできることないだろうか、一生懸命お互いやってるわけなんですよ。でも自分の力、自分の考え、まあ自分中心にやっていると確かに疲れちゃいますね。それから報いを求めちゃうんですよ。私一生懸命やってるのに、どうしてみんな分かってくれないんだろうか、協力してくれないんだろうか、いやそれどころか誤解されたり、あるいはですね、言われもないところの非難中傷をされたり、そんな誤解よくしてくれるなってこう思うことありますよね。でもそういうことが重なってしまうと、なんかもう嫌になってしまった、自分でですね働いていると割に合わないというよりは、もう本当に意味がないどころか絶望というかね、投げやりの気持ちになる。皆さん働いててそういう気持ちになることがあるでしょうか。普通あんまりないと思います。大体クリスチャンも理解してくれてますし、感謝もされてますしね、お祈りのサポートしていただいてるので。でも人はそれがなくなった時、実は神様のためにしているようでいても、結構人を当てにして、人から祈られているサポートされている、で事実それは神様を送ってくださることで素晴らしいことなんです。クリスチャンの仲間で自分を支えてくれている人たちがいるっていうことは本当に神様の恵みだと思います。やっぱりね、理解されない事柄いっぱいあるんですよ。でも祈ってますっていうね、そういう人に囲まれているからできるんです。でもですね、普通はそうなんですが、時に生涯に何回かしかないかもしれないけれども、神様にだけしか支えられてないというか、神様はご存知だっていうふうにね思える、そういう歩みっていうのがねあります。神様知ってるから大丈夫、神様共に働いてくれてるじゃないか、そういうふうに信じられるのでさせていただいてるんだっていうね、そういうところ、そういうふうになるとですね、本当にね、人が何言っても別にね、それは気にならないというか、こだわりを持たなくなるっていうことがあります。 神様と共に働いているっていう経験ですね。私は改革伝道した最初の頃は実はそうでした。数人の 5,6 人のクリスチャンを迎えてくださって、 5,6 人のクリスチャンはね、とっても素晴らしいクリスチャンだったんです。今でもですね、その3家族は基本的に私を支え続けてくださってます。50年近く、秋山さんという千葉にいるご家族、千葉から大野教会に来るんですよ、相模原までね。それから杉野さんという海老名でいらっしゃるご主人は、亡くなられたんですが、奥さんとそのご家族、篠原さん、このご夫妻とご一家、だんだんお年を取って来られなくなって、おりますので、私より10歳以上上の年代ですので、だんだん公共会との関わりが薄まってきてしまうんですけれども、でも伝道の始めを支えてくださった方々はですね、本当によく祈って支えてくださり、私を招いてくださったんです。 5,6 人の改革伝道に近い状態ですね。全くゼロからのスタートではありませんでしたけれど、その時はですね、もう神様を頼る以外にない、本当にお金はないしですね、どうやって伝道していいかわからないんです。見ず知らずの土地ですのでね、そういうところに行って、そういう場所でもって伝道をする。その時にですね、やっぱり、ああ、神様派遣してくださったと信じよう、本当にその時は神様にね、ひたすら頼ると祈るということをしました。それがやっぱり自分の生涯の出発点だったんですよね。一番素晴らしい経験だったと思います。それからまあ時々神と共に働くっていうことをね、強く意識する時がありました。100万の敵あれど我ゆかみたいなね、一人そんなふうに思ったこともありますけども、でも神と共に働いているっていうこの確信がなくなっちゃったらですね、よりどころもなくなっちゃうんですよ。どんなことがあってもね、貧しくても批判されてもうまくいかなくてもね、仕事がうまくいかないってことはいっぱいあるんですよ。そういう時にやっぱり神様が私を使わせてくださっている、神様が共に働いてくださるということですね。施設大使は使わせてくださる、共に働いてくださる、そして3番目が神のしもべ。神しもべって何なんでしょうか。ご主人のプラン通り、命令通り生きていくことであり、ご主人を喜ばせることであり、ご主人にお仕えしている、全ての責任はご主人にあるんですよ。ご主人は責任を取ってくださるんですよ。奴隷と主人という関係は、君たちは言われたことをやればいいんだということで、全ての責任はそこにある。私はシンガポールで山本さんのご主人にお会いしたんですけれども、その時ですね、まあこの方はシンガポールの会社で代表をやってた方です、まあ、名目的な代表は別にいたんですが、実質的な代表者で全てのことを会社経営してたわけです。で、この人の会社の経営の仕方って非常に面白くてですね、いわゆる独断専行、即決即断ですね。そしてみんなの意見はね、本当によく聞くんですよ。そしてみんなの意見をよく聞いて、そして決断スパッとするんですね。意見を言った人たちと違う決断をしばしば出すんですよ。そうするとですね、理解に苦しむことがあるんですよね。会社がそうであるだけじゃなくですね、私が言っていたシンガポールの教会で同じだったんです。私が やっていた大野教会というのはね、そういうリーダーいなかったんですよね。で、悪くすると大体昔の話ですが、中澤先生のご意見はって言って、中澤先生が社長、決断者、 ですね。役員の方々は先生のご意見お伺いを立ててってね、まあ、それほど従順でもありませんけど、松島さんも言いましたからだからですね、決してそれほど従順ではありませんけれども、でも一応尊重されてたわけです、私のね、あの判断も。ところがね、シンガポールではね、牧師あのオブザーバーなんですよ。議決権もないしで、最初にメッセージ取り継いで、でお祈りをしたら、で最後にお祈りするのが別の顧問の先生でね、あの普段ね会議にねこう見守ってはいるんですけど、話させてくれないので、私は割って入ってこうじゃないでしょうかとかいうようなことしてましたけど、でしばしばですね、みんながああ言ってるのにスポーンと違う結論なんか出す。そしてあの私ある時にですね、その山本さんに言った、山本さんね、山本さんみんなの意見聞いてるように見えるけどあまり聞いてないですねってこう言ったんですね。で聞いてる間にあの山本さん他のことを考えてて、で結論ね出すのね、みんなの意見が反映されてないと思うけどとこう言ったらですね、山本さんは笑いながらですね、それでいいんです、彼らは責任を取れないんだから、あの私が取りますから、これ議長さんっていう名前なんですが、日本の教会では議長っていう職務役員会にないんですよ。共産党議長みたいなのじゃないですか、職長とか議長だよね、ああいうので日本の教会にないわけなんですよ。でね、信徒代表とかね、なんか、そういうのはありますけれども、教団みたいだったら教団の議長さんっているんですけどね、教会には議長さんっていうタイトル。でも議長さんが決めちゃうんですよね。で役員の人や教会の人は言われたことをね一生懸命やればいいんだって言うんですよ。私はまた山本さんに食い下がってですね、で役員会では何も言えませんのでね、あの陰でですね、あの教会は違うんじゃないでしょうかとね、やっぱりみんな信徒のみんながねいろいろ意見言ってそれで判断しているってね、まあ合議制というか回収制というかね、なんか精霊に導かれてもっと熱心じゃない考え方を尊重したらいいじゃないでしょうか。いやでも先生ね、物事を決断するというのは当然判断が違ってたり迷ったりいろんなことでもって道を一つ決めていかなきゃならない、反対者いますよ、でも決める人が責任を持って決めるんだから、でそれでうまく判断できなかったらその立場は退く以外にないんだから言われたんですね。で私は教会においてこれが当てはまるとは思ってないんですけれども、いまだでもこれは一つのリーダーシップのあり方だと思います。で確かにそういうリーダーシップを状況によって求められてますよね。いつもいつも平和な世界はそれいらないんですけど、意見が対立しいろんな問題が起こっている時にはそういうジャッジの仕方しなきゃいけない。で私が申し上げたいことは、これは今たまたま山本さんという議長さんの例でお話ししたんですが、我々は実は神のしもべというので、神様の判断決定権主導権といいましょうか、そういうものに絶対服従している。だから我々いろいろ祈っていうことあると思うんですよね。神様こうしてください、ああしてくださいって要望を言うこともできると思います。でもしもべというのはまあね、いいご主人であれば自分の意見ややり方などいろいろ聞いていただけるでしょうけど、これでいきますという神様のジャッジが下ったら私はそれに従うんだと思います。もちろん神様は私たちを友と呼んでくださっていたり、私たちを王のようにしてね使ってくださっていたりといういろいろその違った側面がありますので、それだけであるというふうに考えるべきではないんですが、私は神様から使わされたものが神様が共に働いていてくださって、そして神様が 最終責任を取ってくださるので、神様が全てを支配し命令を下し導いておられるお方なんだ、神様に従ってるんだお互いが、これが神様の働き人として召されているクリスチャンの取るべき姿ですね。このことを深く覚えて、生殺与奪の件、あるいは生きるも死ぬもそうですし、また我々が何をするんであっても神様の御心ではあればいたしますっていうね、そういう信仰者の姿勢が重要なんだと思います。これが第一番目にお話申し上げたかったこと、つまり私たちは神様の働き人なんですよっていう点です。第2番目に申し上げたいことがあります。それは人につまずきを与えないようにっていうことです。それは、3節です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて神様の勝利として推薦している。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦している。つまり神のしもべはどういう生き方をしているかというと、2番目に人につまずかせないような姿勢で生きているっていうことなんです。それには消極的な側面と積極的な側面2つあります。消極的な側面としてはどういうことでしょうか。4節の後半に忍耐、消極的と言えるかどうか分かりませんけど、苦しい側面ですね、忍耐、悩み、それから苦しみ、嘆き、続けて5節いくと鞭打たれる時、入獄、暴動、労役、徹夜、断食、ここまではですね、苦しい状態、神の働き人は困難な状態、働く人はですね、神様と一緒に生きるクリスチャン生活っていうのはいっぱい困難、苦難というものがあるということを覚悟していただきたいんです。ね、イエス様信じたら全てうまくいってね、幸せいっぱい、ある時ね、クリスチャンになった方がね、こういう証をしてくださったんです。私は半年前クリスチャンになりました、クリスチャンになってからいいことばっかりでしたって言われたんです。で、私はですね、その証を聞いた時、素晴らしい証だなってまず最初に思いました。そうなんですよ、その人本当にね、クリスチャンになる前とっても大変だったんだけど、本当に誰が見てもね、一つ一つ問題がすごく解決していったんです。いいことばっかりでした。でもね、私はその後ちょっとへそ曲がりな心があったので、ああまだそれ半分だけっていう気持ちが起こりました。神様はしばしばクリスチャンになった最初ですね、すごく特別な経験をさせてくださるっていうことがあるんですよ、多いんですよ。お祈りがよくこれ答えられるとかね、長いクリスチャン生活を送っていると羨ましくなってしまう、そういう経験が証があるんです。だからね、長いクリスチャンはね、そういう証を聞くとそのうち私たちのように冷えてきますからみたいな感じでね聞くこともありますけども、でもまあそういうね、嫌味ではなくて、実はそういう側面がクリスチャン生活の中に必ず出てきます。教会に行ってみんな優しい愛の人ばっかりだと思ったのに、そうでもないなって見えたりですね、
教会も結構争いがあるんだとかね、意見の違いがあるんだとか、あの人とこの人はうまくいってないらしいとかね、あの先生結構横暴だよねとかね、いろんなことがだんだんこう見えてくるんですよね。教会の中だけじゃなくて外ももちろんそうですよね。クリスチャン生活を送ってたら本当に喜んでこちらは証ししてるのにね、誰も受け入れてくれなくてバカにされて笑われてっていう状況が起こりますよね。そういう時にここに出てくる言葉の一つ忍耐ってどうでしょうかね。悩みっていうのもあるんじゃないでしょうか。苦しみ、嘆き、鞭打たれるってこれね、これ処刑なんですよ、刑罰なんですよ、入獄ですからね。暴動、なんか暴動ってね、自分が原因で暴動が起きているんですよ。それから労役っていうのはね、これはしなくてもいい労働ですからね、徹夜したり断食したりと、これは苦闘の中の働き人の姿ですよね。こういうことの中にあってもね、つまずきを与えないようにって言ってるんですよ。で、そういうまあ言ってみればネガティブな側面だけではなくて、ポジティブな側面と言いましょうか。6節、純潔、清さですよね。知識、知識も大事なんですよね。寛容、親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉、神の力、これは義の武器なんでしょうね。こういう点においても人からつまずきを与えない、人につまずきを与えないようにというのが彼の生き方だったんです。これはね、とっても難しいと思います。私はつまずきを与えないっていうのはね、牧師をしてて不可能に近いっていうふうに感じるんですよね。だってつまずくってね、何にでもつまずいてくれるんですよね。でね、つまずくのを探している人もいるんですよ、つまずく材料をね。それいくらでも出てきちゃうんですよ、僕らの。いくらってね、誰にもつまずきを与えないようにと思ってやってもね。だからそういう意味ではとっても難しいけれど、でも難しいからって開き直っちゃいけないんですよね。あの人だよ、どうでしょうがないんだから、何やったってつまずくんだからと思ってね、そういうふうに思ってしまわないで、やっぱり自分はどんなことにおいてもね、神様の前にやっぱりクリアに生きていった、いくんだっていう姿勢ですね。人がどう思うかっていうことより、神様の種目としてね、生きていく、それが出てくるわけです。困難な中であっても、あるいは積極的なね、クリスチャンとしてのね、品性という点においても、あるいは行動という点においてもね、やっぱりつまずきを与えないということが大事です。それでもつまずく人がいたら、それはね、それで神様がお取り扱いくださることでしょうから。これが2番目です。1番目は、神様が私たちは働き人、使命、施設、働く者、共に働く者、あるいはしもべなんですよって言ってましたね。2番目は、自分の歩みの中では人々につまずきを与えないようにっていうことです。そして3番目はですね、クリスチャンとして神様の評価の中で生きるっていうことです。神様の目から見て私たちは生きていく、これは働き人の姿です。まあ、つまずきを与えないってことはもちろんその大前提になりますけれども、ご覧になってください。私たちクリスチャンはですね、8節を見ると、褒められたり
そしられたり、悪評を受けたり、好評を悪したりすることがあるんですね。やっぱ褒められることあると思います。クリスチャンの間でも褒められるし、よくやってくださいました、感謝されたり褒められたりしますよね。でもそしられることもある。さっきのつまずきとちょっと関係ありそうでもありますけどね、なんでそんなにとかね、そしられるっていうこと、同じことやってもね、ある人にとってはそしられる材料だっていうことも知ってください。でね、やっぱりそしられるとね、あの腹が立ちますよね。なんで理解できないんだ、あれでクリスチャンかとかね、やっぱり思いますよね。だけども褒められる人がいればそしられる人もいて、普通なんだなっていうことなんですよ。それからね、悪評を受けたり好評を悪したり、やっぱこれもね、評判って当てにならないというか、好評なものもあるけど、その同じことが悪評にもなるわけですよね。やっぱり大変だと思います。みんながよく取ってくれればいいんだけども、どうしてそう取れないんだろうかって思うこと、皆さんきっと経験あると思います。僕近しい人の中でもやればやるほど曲げて取られちゃうみたいなね、あって、一旦ボタンがやっぱりつけ、このね、ずれてつけてしまうと、どういうふうに説明しても分かってくれませんよね。不思議なんだけどそうなってしまう。これがご夫婦で起こるとちょっと悲劇ですよね。親子っていうのはね、それの連続でいいんです。私は親子っていうのはね、だいたい言ってね、まともに通じていかないのが親子なんだと思います。だから子供の方から言えばね、またお父さん、この前も教職セミナーというところに行って、牧師の研修セミナーって、私の息子がですね、名前こそ言わなかったんだけれど、先輩の牧師が同じことをまた言った、また言ったって、何かもうちょっと気の利いた話はないのかと思うけどね、同じことをいつも言ってるってね、まあ牧師の仲間だから誰が聞いても私のことを言ってるってよく分かるんだけど、やっぱりね、そういうもんなんですよ、親子とかね。でもこれ夫婦だとですね、これやっぱ他人なんですよね。だからそれやるとですね、つい分かってもらいたいと思うからね、子供が言ってもね、まあいいや、それぐらい事実そうだろうなと思えるわけですよね。自分も親に対してそうだったよなと思えるわけですよね。夫婦だったらね、私の最大の理解者でなきゃならないのに、なんでそんなこと言うのかみたいなね、会話ができなくなってしまうってことがあると思うんです。でもね、好評も悪評も、まあそれはね、近しい人からあってもいいんじゃないですかっていう感じでね、やっぱり生きていくんでしょうね。神様の仕事は人の評判っていうことはどうであってもいいと思う。あ、もっともね、ご夫婦でも私のような夫婦ばっかりじゃなくてもうね、いつも一致し、いつもね、一つであるご夫婦っていうのはね、あると思います。それがおかしいと言われたっていうふうに思わないですね。それは素晴らしいと思っております。すごいですよね、8節の終わり、私たちは人を騙すもののように見えても真実だ。ね、騙しているようにね、見られるっていうことなんですよ。私なんかこれしょっちゅうね、先生何考えてるかわからない、何かお腹の中で、頭の中で考えてることがあるはずだ。これ長いこと接してるとそう見られちゃうわけですよね。このことを言う以上はこうだろうみたいなね、しばしば私が考えてないことまで想像してくれる。特に悪いことを、ね、ありますが、でもね、騙すように見えられたって、パウロはね、そういう被害者でもあったんでしょうね。でも彼真実に生きていた。これ大事なことなんですよね。 当てにならないみたいなこと言われてもね。それから人に知られないようでもよく知られている。で、悪いことはねみんなわからないだろうと思うし、良いことは分かってほしいんだけど分かってくれないしとね、やっぱこう知られるっていうことは微妙なところありますよね。知られたくないところは知られちゃうしね、知ってほしいところはみんな知ってくれないしって、そういうジレンマあまりないかもしれませんけどね。でも実は人に知られないようでもよく知られてるんだ、死にそうでも生きているって言うんですよ。もう死にそうってのはどういう状況でしょうかね。もうヘトヘタになってへこたれてやってるわけでしょうかね。もうダメだ、絶望でしょうかね、死にそうっていう意味は。それでも生きてるんですよ。で、罰せられているようであっても殺されないって言うんですよ。まあ最後の最後までいかないって言ってるわけですよね。それから悲しんでいるようでも喜んでるって言うんですよ。貧しいようでも多くの人を富ませている。何も持たないようでも全てのものを持っている。私はですね、この最後のところって神様の働き人ってしばしば本当だと思います。悲しんでいるようだけど喜んでいる、こういう生き方ができるんですね。被災にあったり、いろんなことがあったり、あるいはいろんなハンディを持って生まれてきたり、あるいはこの家族やっぱり大変だなって思うような時ありますよね。その時に悲しんでいるようだけれども、その方々喜んでいる、クリスチャンである方々が喜んでいる。星野富弘さんでもね、水野源蔵さんでも、私にはやっぱりわからない、ああいう世界は。私がもしそうなったら多分なかなかそういうふうに受け止めにくいように思います。でも神様の働きや特別なる私は恵みがあるんじゃないかと思うんですよね。それから、貧しいようだけど多くの人を富ませている。これね、私は面白い表現だなと思うんですよね。貧しいようだけど富んでいるって書いてくれればいいんだけど、多くの人を富ませている、多くの人を富ませているんだから自分も富んでいることになるんでしょうかね。自分富んでないけど多くの人を富ませることも可能なんでしょうね。私は自分は富は持ってないけど人を富む、こうやったら儲かりますよっていう話とは同じかどうか分かりませんけどね、富ませる術ってありますよね。多くの人を富ますことができる、何も持ってないけど全てのものを持っている。よくね、その教会の中で一番献金している人は誰かと、ほとんどどこの教会でもそうだと思います。私は牧師だと思います。その教会にはね、大抵お金持ちって、ね、少しは時々はいるんですよ。あるいはまあ普通の生活している人もたくさんいるんですよ。でもおそらくですね、まあ、もちろん調べたことありませんし聞く必要もないことですけれども、多分一番献金しているのは牧師ではないかと。例外はあります。クリスチャンの中でね、本当に捧げる恵みに、与えられて教会の財政の半分でもね責任持ってやってきますっていうね、そういう捧げる恵みに富んだクリスチャンっていうのは神様備えてくださることがあるんです。でもまあそういうことを除くならば、おそらく持っていないようでいて一番持っている、貧しいようでいて一番富んでいる、そうじゃないかと思うんです。私自身ね、それは本当に言えます。私はですね、もしかしたら日本一富ん一番富んでいる牧師じゃないかなと思うんです。細胞を見たらね、誰もそうは思いませんけども、だけれどもですね、本当にそんな気持ちを持って
まあ、教会が良くしてくださってるっていう意味なんですけどもね、そんな感じなんですよ。私が開拓伝道した時、実は70円のお金がなくて、あの病気の方をお見舞いできなかったんです。相模大野というところからですね、瀬谷というところがあるんですが、瀬谷というところにですね、瀬谷というところに教会に来ていた方が病気で寝込んでいたんです。私は訪問しなくちゃと思ってですね、行こうと思って最後見たら70円しか、あ、ごめんなさい、70円なかったんですよ。それ往復ね、今でも考えてなんで35円になるのかなっていうのは分かんないんだけど、80円の間違いかですね、何か分かんないんですが、自分の意識の中で70円足りないんですよ。70円がなかったというのか詳しく覚えてませんけど、いや、お見舞いできないと思ったんですよ。でもね、ぜひお見舞いしてあげたい。でもお金がないんですよね。でそれが月の半ばであったか終わりであったか、そういうことも忘れましたけれども、とにかくそのお金がなくていけないと思った時に、なんで電車に乗んなきゃいけないのって、まあ、声がしたというよりは思いついたんですよね。歩けばいいじゃないのって。2時間かかるんですよ、相模大野からね、瀬谷までこう歩いていくと片道2時間ぐらいかかるんですけど、でも、あ、そうだ、歩けば行けるんだと思ったんですよね。やっぱり自分のお金に対する理解とかですね、あり方っていうのはね、それが出発点なんですよ。それからしか始まらなかった。最初にですね、くださったサラリーは2000円だったんですよ。そう、さっき言った3人の家族がですね、招いてくれた時、先生、私たち一生懸命献金しますけども、でもね、その必要をカバーできるかどうか分かりません、でも先生、私たちの教会来てくださいって言われたんですよね。で、とにかく分かりました、行きますっていうことでね、他に行くところもなかったから行ったんだけども、とにかく行ったんですよね。で、最初にくださったのは杉野さんという会計はですね、先生、今月わずかですけど先生さらに出すことができました。で、それまでずっともう赤字でですね、1年間私は新学校最後の学年って、その前10年ぐらい実はその場所では数年の間集会やってたんです。でも家1枚ぐらい の小さな4畳半と6畳ぐらいの上が借りて集会してたんですね。で、普段そこ使ってなかったので、学習塾をその牧師さんの息子さんが集めてやってくれてたんです。私が行った時はですね、半年ぐらい家賃滞納、それからですね、新聞代も払ってなければ蕎麦屋さんの請求書とか全部来るんですよ。で、行ったらですね、で、ご挨拶に行ったんですよ、先生に。そしたらですね、先生、中澤さんが今度こちらに来られるんでしょうかって大家さんに言われて、できればすぐに出て行っていただきたいって言うんですよ。私はね、その先生ね、その前の信徒から誰も聞いたら、と思ってですね、いや、どうしてですかって聞いたら、近所でね、迷惑だって言われてるので、だから出て行ってもらいたいって言うんですよ。いや、何かご迷惑なことがあったんでしょうかって、さっき言われたですね、新聞代の蕎麦屋さんも危ないし、家賃は6ヶ月も滞納してるしね、これね、使ってもいいけど直ちに払ってほしいって言うんですよね。でももちろんお金ないから、じゃあ1年以内にこの6ヶ月はお返ししますとか。でね、まあまさか新聞屋とですね、それから蕎麦屋さんは払わないわけにいかないので、どうやったかなとか忘れましたけど、とにかく払いに行って、で、そういうやっぱり開拓伝道ってスタートだったんですよ。それもね、神様に頼っていくっていうことがその歩みだったから。で、私はですね、実は私の尊敬する井筒明っていう先生がいるんですけど、練馬バプテスト教会の先生が牧師になって5月に、ね、手紙をくださったんです。で、その時ですね、中澤さん、あなたに開拓伝道してるから、国内開拓伝道基金っていうのがあるから、それをね、援助しましょうと、月に2万円とかなんか 開拓全体援助基金ってのがあるからって言われたんですね。で私はその手紙を受け取った時嬉しかったんだけど、やっぱり若かったんですよね。人からお金なんかもらうまいと思ったからですね。それだからですね、すぐに返事を書いて、先生お申し出はありがたいけど私は人に頼らないで神様に頼って伝道者の紹介を始めますので、お言葉だけを感謝して受けますとお返事書いたんですよ。でも私はその時にですね、自分の教師っていうのは伊豆田先生っていう先生だってことを感じたことがあったんです。なぜね、そういうことが私にとって素晴らしい経験だったかというと、進学校に卒業する前にですね、私は何人かの先生に卒業後の進路のことを相談したんです。そしたらですね、私の大好きな尊敬する村瀬先生っていう先生はですね、いろいろ困難があるよとかですね、で君勉強をよくした前とかね、いろいろ言って教えていただいた先生なんです。高田馬場教会の小山礼二っていう先生がいるんですけど、その先生は君開拓伝道したまえとね、私はみかん箱一個ねひっくり返して高田馬場で路傍伝道から始めたんだ、ね、人から金をもらうなとかね、宣教師の言うようなこと嫌だとかね、やっぱり戦後ねクリスチャンになった、いわゆるね戦後のすごい牧師たちだったんですよ、小山礼二っていう先生。今割合優しくなりましたけど、そういう先生のもとで憧れてたわけですよね。でこの時伊豆田先生に私言ったんです。そしたらね、そういうことは母教会の牧師に相談しなさい、それでおしまいだったんですよ。私はやっぱショック受けたんですよね。私は尊敬していた先生で、伊豆田先生っていう先生は多分相談に乗ってくれると思ったんですよね。そしてそういうことはね、母教会の牧師に相談した。私は、ね、あなたの相談に預かる立場ではない、言われたので、なんてこの先生は冷たい先生だろうと、やっぱり最初は本当にそう思いました。村瀬先生は優しくていいよなと、小山先生は無責任な励ましを与えたけど、まああれもいいかと思ってねでも伊豆田先生っていうのはね、本当にね血も涙もない男みたいな、ね、本当にそう思ったんですよ。でも卒業して開拓伝道した時にね、最初に手紙をくれて、あなたの開拓伝道を応援したと言ってくれたのが伊豆田先生だったんです。で私はその時に、あ、牧師っていうのは教会の中でね、どういうふうに人に対して接触し振る舞い、そしてね、ある面で秩序、ある面で礼儀、いろんなことをねやってやるのかって、その一言で私は学んだんですよ。生涯その経験っていうのはね、どんな場合にも自分がやる時の一つの生き方になってるんです。ちゃんと自分の教会の先生に相談しなさい言いながら、でも自分ができることはすぐにやってくれたわけですよね。でもそれは奥目にも見せないでやっていただいた。まあ30年40年一緒に働きましたけれども、それは一貫して変わらなかった、そういうやり方はね。でそういう意味で、お金のことでもどんなことでも神様に信頼するっていうことをやっぱり学ばざるを得なかった。だから貧しいようであってもね、多くの人を富ませることができる。それから自分がね、ないよ、持っていないようで言っても最も豊かに持っている人になることができるというのはね、神様の働き人として当然だと思います。だから皆さん方に知っていただきたいのは、神の働き人というのは全ての人をつまずかせないようにするんだけれども、実はその人の評価というか姿というのは、神様の前に映っている姿が違うって言うんです。苦しいようであっても、処罰されているようであっても、どんなに問題があったとしても、実は喜んでいられるものである、豊かに富ますことができる人であり、自分の豊かさの中にね生きられる人なんだ、 これが神の働き人のね姿なんです。ぜひねこのことを深く覚えて、そして私たちも神様に召されたんだ。私は私の人生ですよね。皆さんは違います。だけど皆さんは皆さんの置かれたところでね、本当にせめて神様に対してね、なんかお仕えした悔いのない生涯を送ってもらいたいと思うんですよね。黙祷したいと思います。